さあやってまいりました、暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回は丸に東図店にお邪魔して田内店長にお話を伺っていきます。店長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回はですね、自転車通学通勤を快適にということでお送りしていきます。秘訣は自転車の選び方、メンテナンス、そして走行マナーのこの3点にあるということなんですが、この3つ詳しく伺っていきたいと思います。まずは自転車の選び方、いかがでしょうか。
はい、自転車の選び方としましては、持ち運ぶ荷物や走行距離を想定して選びましょう。持ち運ぶ荷物の量が多ければ前かごや荷台の付属するタイプがおすすめです。走行距離が長い場合はクロスバイクなどのスピードタイプを、坂道が多い場合は変速機能付きがいいでしょう。
はい、この前ですね、県外出身の知人と話す機会があって、高知の自転車に乗っている人ってほとんどクロスバイクだよねと、前かごがあまりついてないよねってお話聞いて、自分でも全然気がつかなかったんですけど、言われてみれば確かにそうだなって。確かに荷物多い場合クロスバイクってね、結構不便だったり、僕自身もそうなんですけど、結構ねそういう時ってあるんですよね。だからやっぱり持ち運ぶ荷物の量だったり、こういったものも考えてしっかり選ぶといいかもしれません。前かご付きだったり、あと荷台が付いているタイプっていうのも、そういった場合にはおすすめということなんですよね。ではさらに自転車選びのコツについて伺っていきますが、いかがでしょうか。
はい、パンク対策として特殊素材のノーパンクタイヤ自転車も人気です。ライト、カゴ、鍵がオプションになっているクロスバイクなどの車種は別売りパーツが必要です。
確かにノーパンクタイヤ自転車って人気だそうで、こういうのは災害時にもですね、例えばこう瓦礫の上を走ったりする場合に、パンクする心配がないということで、そういう災害時の活用にもね期待が持たれているんですよね。でクロスバイクについて見てみますと、例えばライトだったりカゴだったり鍵、こういったものがオプションになっているケースがほとんどでして、でも逆に言えばですね、こういったものを自分の好みでカスタマイズできるという、自分好みのクロスバイクを仕上げられるというのもね、やっぱり魅力かと思いますね。さあその他の場合いかがでしょうか。
はい、短距離をのんびり走りたい場合は車輪が小さいミニサイクルや折りたたみ自転車がぴったりです。乗用車に搭載できる折りたたみタイプは行動範囲もさらに広がります。乗り降りしやすい U 字型フレームタイプは小柄な方やスカートの方にもおすすめです。坂道などの傾斜がきつい場合や長距離の場合は電動アシスト自転車が役立ちます。
確かに言われてみれば、日常を着る服だったりにもよりますね。さっきのご紹介、U 字型のフレームタイプだったら小柄な方だったり、スカートの方にもおすすめということで、言われてみるとなるほどっていう感じがしますよね。はい。あと、坂道などの傾斜がきつい場合、あと長距離の場合は電動アシスト自転車も役に立つということですので、こちらもぜひね、選択肢に加えてみてください。さあ、続いてメンテナンスに行きますが、やっぱり自転車といえばこれでしょうか。タイヤへの定期的な空気補充、やっぱり大切ですね。
はい、ノーパンクタイヤ以外の自転車のタイヤは自然に空気が抜けていきます。空気圧が不足した状態で使用するとタイヤやチューブが劣化しやすくなります。タイヤ抵抗も大きくなるので、ペダルを踏む力が余分に必要となります。
そう、確かにそうなんですよ。ノーパンクタイプ以外のタイヤっていうのはもちろん自然に空気がね抜けていくんですよね。結構まめにチェックしておかないと、あれ知らぬ間に空気こんなに抜けてたってことはね、ままあるんですよこれってね。で、空気圧が不足した状態で使用しますとタイヤやチューブが劣化しやすくなるので注意が必要です。で、タイヤと路面の抵抗もこれ大きくなります。確かにペダルを踏む力が余分に必要となるので、これもね注意してほしいですね。またパンクの原因にもやっぱりなりますよね。
はい、段差のある場所で車輪、リムがチューブを挟み込むことでパンクします。このリム打ちによるパンクは釘などの異物でのパンクより多くなっています。十分な空気圧を維持することで防げるので、定期的に空気補充を行いましょう。
はい、そうなんですね。で、これを目安としては月1回ないし2回空気補充を行うことをお勧めということなんですが、でもやっぱりまめにですね、タイヤをちょっとこう押してみて指で、で、空気なくなったなと思ったらやっぱりこまめに補充するのがいいかもしれませんね。わかりました。さあ、そしてブレーキやチェーンの確認、これも必要ですよね。
はい、走行前に点検しましょう。ブレーキに異常がある場合は利用をやめて必ず整備を受けましょう。専用オイルでのチェーンの錆防止も行いましょう。
そうですね、ブレーキやチェーン、まあ、こういったところもこまめにですね、錆が来てないかとか、いろいろ確認すること大事ですよね。あの、走行前にブレーキはちゃんと効くかどうかね、これは絶対に確認しておいた方がいいと思います。そして走行中のマナーですね、こちらについてもお願いします。
はい、無灯か傘差しながらスマホなどの危険運転は周囲にも危険が及びます。間に合うだろう、車が止まってくれるだろうのだろう運転による自分優先の判断ではなく、周囲の状況を確認しながら走行しましょう。特に停車や発進、車線変更、左折右折は事前アピールが必要です。
そうなんですよね、無灯化、傘差し、ながらスマホ、まあ、こういった運転はもう言うに及ばずというところでしょうかね。そしてお車運転の際にもですね、あのポイントだと思うんですが、だろう運転、間に合うだろう、車が止まってくれるだろう、まあ、こういっただろう運転で自転車にも言えることなんですよね。自分優先の判断ではなくて、周囲の状況を逐一確認しながら安全に気をつけて走行するようにしてください。特に停車や発進、車線の変更、左折右折、これ事前のアピールが必要です。ちょっと違う動きをする場合に必ず注意をするようにお願いします。さあ、今日押さえたポイントをですね、しっかり踏まえていただいて、皆さんにぴったり来る自転車っていうのをね、選んでいただいて、快適な自転車通学、自転車通勤につなげていただきたいと思います。様々なタイプの自転車、そして自転車グッズなどはですね、お近くのホームセンターマルニ、ホームセンターハマート、ホームセンターブリコでももちろん販売中ですので、ぜひチェックしてみてください。マルニ東寺店の田内店長にお話を伺いました。店長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。